ックストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ユージです。
2021年明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
そんな新年一発目でございますけれども、
はい、
最近いかがお過ごしですか？
最近ちょっととあることがあって、緑茶、グリーンティーの緑茶ですけど、
はい、
緑茶についてちょっとネットで調べようと思って緑茶って入れたんですよ。検索窓に、
うん。
そしたら、まあ、よく検索がよくされる言葉が後ろに出てくるじゃないですか。
あ、サジェストされますね。
そうそうそう。で、緑茶杯っていうのがあったんですよね。
おー。
おーと思って。で、なんか私は飲まないので、緑茶杯とかを。
うん。
一瞬入ってこなくて、それが何を意味してるのかが。
ああ。
みんなが検索している、それは一体何なんだと思って、一瞬その、緑茶杯だと思ったんですよ、その。飲みすぎて杯な人とかいるのって、本当に素で思って、
はい。
クリックしてしまったんですけど、全然違ったなっていう。
ナチュラル杯とかの杯ね。
そうそうそうそう。
うん。
だから、いや、でもね、その後を自分で、これ、なんでそんな間違いをしたのかなと思うと、
うん、
いや、そろそろね、伊藤園あたりがエナジードリンク出してもいいだろうと思ってるんですよ、私。
なるほど。
それは来るだろう。
そうだ、そうだ。
いつまでもコーヒーとかコーラだけじゃないんだと。日本といえばグリーンティーと。
グリーンモンスターだと。
そうそうそうそう。モンスターエナジーのさ、あれの図柄をさ、
うん、
多いお茶に貼れないかって私は思っているぐらいなんで。
そうだよね。
うん、なんか、なんですか、多い、この野郎、お茶になる。持ってこいって言ってんだろう、お茶みたいな感じの、ちょっとこう、エナジーが溢れてる感じになると思う。
真ん中のニョロがなくなるよね。
うん。
おい、お茶だよね。
そうそうそう。まあ、おい、多いアドレナリンとかでもいいかもしれない。
ああ。
多いアドレナリンとか。
まあ、アドレナリン直に入れちゃダメですけどね。カフェインでなんとかお願いしますよ。
いや、結局そういう、なんですか。もう、この化学物質が欲しいんだ、俺は、みたいな感じ。
そうね。
なんですよね。
うん。それだったらカフェイン錠剤だからね。
そうか、そうか。
うん。でもいいですよ。ほら、世に溢れるエナジードリンクは甘すぎるじゃないですか。
そう。
結局のところは糖分でブーストしてる部分がすごい大きくて体には悪いわけですよね。
まあそうだね。
そこで硬派に無糖ですよ。
緑茶。
緑茶だけですよね。
すごいよね。
ね。ほぼエスタロンモカっていう。
でも、抹茶はちょっと甘いから、
あ、
抹茶ブレンドでなんとかいかない、いけないかな。
なんとかごまかせないかってい
う。そうそうそう。フランス人にも流行るんじゃないか。
ああ。
この抹茶エナジードリンクはすごいね、みたいな。
ああ。
食うんじゃない結構、
うん。もしかしたら他のブランドも追随するかもしれないからね。
そうだね、うん。ゴゴティーも怪しいと私は思ってるんですよ。ゴゴのエナジー紅茶になるんじゃないかっていう。
そうね。イエモンパワータイプとかがね。
そうそうそうそう。
出るかもしれないもんね。うん。でもまあ、昔の日本人はね、緑茶で酔ってたっていう話もあるから。うん。
イエモンなんかでもそうだね。京都のなんか。ねね、伝統のお茶屋さんがついに、
ついに、
エナジードリンクに手を出すっていう。
副住園がどっち狂ったっていう。
なんか、いや、あれかもしれない。秘伝の茶葉出してくるかもしれない。
これは赤鬼が飲んでたと言われているっていうね。
門外不出だったこれをと。こんだけレッドブルって言われたらと。
ああ。
どっちだって本当はあるんだよと。
鬼が目を回したと言われているお茶をね。
そうそうそう。やっぱ赤鬼印だね、みたいな。ああ赤鬼印のエナジードリンクとか日本っぽくていいっすよね。天狗とかさ。
あ、そうだよね。うん。その方がやっぱ日本初って感じで受けると思うんだよね。
ねえ。
うん。
いいと思うん
です。鬼殺しだよね。
そうだね。どことなく鬼っていう言葉はやっぱり必要な気がしてくるけどね。
うん、そういう目で見ると特茶っていうのはちょっと怪しいよね。
ああ。
うん。間はしょってるだろって感じがするもんね。生茶もそうですよね。
ああ、
うん。生き返るぐらいのお茶ですよね、多分ね。
本当はね。
うん。
ああ、いいね。
止まってた心臓が動き出す感じがする。
ちょっとそれ、ブースト感があるお茶？うん。必要かもしれないね、これからね。
最終的に選ばれるのは綾鷹ですよね。番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。 番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それでは早速ニュースの方行きましょうか。タレコミいただきました。アマンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月13日、トースポ、タイ通り魔事件にオカルト部隊投入。タイ東北部ウドン谷で、去る5日昼過ぎ、信号待ちの交差点で止まった2人乗りのバイクの運転手が突然、隣で停車していたバイクに乗っていた少女の首をナイフで刺して逃走。バイクの男はその後も市内のあちこちで同様の犯行を重ねました。最初に襲われた少女ともう一人の女性が死亡し、他男女5人が重軽傷という大惨事になりました。コンボやさすまたを持った警察隊約30人に追い詰められて緊急逮捕された容疑者31歳は、地元警察の調べに対し、意味不明なことを叫ぶばかりで、犯行動機は全くわからなかったということです。当初は薬物中毒による精神錯乱が疑われましたが、検査しても薬物反応は出なかったということです。容疑者を見た医師曰く、肉体的精神的な疾患は見つからず、しかし取り乱し、支離滅裂な言動を繰り返したことから、警察は翌6日、悪霊に憑依されている可能性があるとしてオカルト部隊を投入しました。捜査の協力に応じたのは、アジャーン・テイと呼ばれる熟練の呪術師。錯乱状態の容疑者は、テイ氏が祈祷を捧げて聖水を飲ませて呪文を唱えると次第に落ち着きを取り戻し、ようやく会話ができる状態になり、尋問したところ、容疑者は以前、複数の呪術師に黒魔術を習っていたことを自白しました。授かった魔力を維持するには、日々の礼拝や規律を守ることが大切。なのに、彼はそれを怠った。結果、魔力が暴走し、悪霊に憑依されたのではないか、と、帝氏は推察している、ということです。
いやいや、それを、あれですか、調書に書くんですかっていう。こら、困ったよ。
まあ、書いてもらったらね、ちゃんとサインしますよって感じの。まあ、まさにその通りですわっていうね。
こう待っちゃうね、これ。
俺はね、ほんと、なんていうか、タイらしいっていうのかね。
まあ、それを、みんなが納得するってことだよね、それを聞いて。ああ、なるほどと。
あ、それ、さもありなんだよね、と。
だって、じゃなかったらふざけるなって言われるから。そういう意味では、まあ、これを、例えばですけど、警察がそうしようって言っても、まあ、一部反対はあったとしても、一部は、あ、そうだねってなったわけだよ。
あるあるってことで。
いや、これは、すごい。しかも、習ってたのに、失敗しちゃったってことですね、逆にね。こう、乗っ取られたと。
そう、自分が、自分を保ってないと魔術に乗っ取られるタイプのやつ。
ああ、危ないな。
を習ってたわけですよね。
いかにもだね、なんかそれ、黒魔術にありがちな。
暴走です。
あれです。うん。要は、ダークサイドに落ちちゃうみたいな、ね。
そうそう。
精神力が弱いやつは、ダークサイドに落ちてしまうんだ、みたいな。
広報ですよ、もう。
ちょっとこれはちょっとベタすぎるけど、どうなんですかね。
まあもともとその単位は、精霊とか、そういうのをまあ信じてるお国柄であると。身近にいるんだと。
だとすると、ね、どういう罪になるのかもうよくわからないですけどもね。
どうなんだろうね。やっぱ自己検査を怠ったっていう罪なんじゃないですか。
そっちの罪。まあそうですよね。本来、それが引き換えで習ったんだろうと、お前はと。
そういうことですよ。
暴走させたのはお前が悪いと。
うん、そういうことですよ。フグ調理師免許を持ったやつはフグを食わせちゃいけないみたいなさ。危ないフグをちゃんと隔離する義務があるわけですよ。
まあそうですね。ね、
それを怠って出しちゃったら NG なのと同じ。
まあ、そういう意味ではちょっと修行が足りないっていうことなので、
はい、
まあでもこれ、裁判でね、どうですかね、なんか、こんなんだよ。じゃあもう一回その錯乱状態にしてみましょうとかいろいろあるわけじゃないですか。
ああ、検証実験を。
検証とかされちゃうわけでしょ、
うん。
これは大変ですよね。で、なんかお経を唱えると治るみたいな。
そう。
なんかこれ、裁判所全体がなんかそういうショーみたいになってきてますけどってなっちゃうね。
呼び出してね。
ああ、と、これは大変だ、みたいな。ものすごい悪霊だ、みたいな、なんかそういう。
なんかあれですよね、その黒魔術習った人は1年に1回研修を受けなきゃいけないみたいなね。
免許更新を怠った、みたいな。教会に会費を払ってないでしょ、あなた、みたいな。
タレコミいただきました。フラウ M さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月21日、神戸新聞。 飲酒運転男、無免許も発覚。
うん。
コンビニの駐車場に止めた車の運転席で酒を飲んでいると通報された後、うん、知人の運転で立ち去った男が、そのコンビニまで無免許で車を運転していた疑いが分かり、兵庫県警神戸西署は21日、無免許運転の疑いで男55歳を逮捕しました。
お。
調べに対し容疑を認めているということです。
うん、
署によると、20日の午後9時50分頃に、コンビニの駐車場で、匿名の人から、車内で酒を飲んでいる男がいると通報がありました。
うん、
署員が駆けつけると男は運転席に座って車内にいた知人と二人で缶ビールを飲んでいたということです、
うん。
男は署員に対し別の知人が迎えに来るので飲酒運転はしないと説明。実際に迎えに来た知人の運転でその場を後にしましたが、同署員が男の身元を確認するために再び男を見つけて事情を聞きました。すると、数年前に運転免許の取り消し処分を受けて無免許だったことが発覚。
うん。
署員がコンビニ駐車場の防犯カメラ映像を確認したところ、男が軽乗用車を運転して侵入する姿が映っていたということです。
ああ。
なるほどね。
もう一人いるんだっていう言い訳ができなかったんだ。他のやつが運転してきて、
そうだね。
うん、そういう人は帰っちゃったんだっていう。
俺はずっと助手席にいましたと。
うん。
いう言い訳は通じなかったわけです。
まだ降りてない、誰も降りてないじゃないか、みたいな、ね。
あ、そうですよね。
でも本当は、あの、下にマンホールがあって、
あ、
そこから、下水道に逃げてるかもしれませんからね。ルパンか、みたいな。
なんだっけ、オーシャンズなんとかでもそんなあった気がするな。
オーシャンズなんとかでもあったと思うんですけども、うん、まあ、古典的なね。
そうですよね。
うん。手法です。
馬車の時代からあるやつですよね。
うん。
うん、車の下に穴が開いてるやつだ。
それをしたのも、ま、言いづらいですよね。
そうですよね。うん、てか、むしろ穴からビールが差し出されてますよね。
ま、でもこれ言い訳としては、ま、最初は何とかしたわけだね。確かにね。誰か来ればいいだろうと。
そうそうそう。
まあ、そうだよね。
うん。運転代行みたいなもんです
よ。ああ、そうかそうかそうか。だから、無免許。いや、うん、だから来るときは免許あったんだよと。そこでなくしましたと。
なんか、ちっちっちっぽーんっていうね。
そうそうそう。失効しました、うん、みたいな。失効したので、もう燃やしちゃいました、みたいな。
ああ。
それぐらいしか言い訳はないよね。
12月22日、NHK。自分の曲を放送したと嘘の申請。
ん？
民放のニュース番組で音響効果を担当していた男性が自分で作曲した曲を1900回余り放送したと嘘の申請をして、ジャスラックから7400万円余りを不正に受け取ったと見られることが分かり、ジャスラックは音響会社に賠償を求める訴えを起こしました。ジャスラックによると、東京の音響会社に勤めていた男性は、日本テレビの朝のニュース番組の音響効果を担当して、自分が作曲した曲の著作権を管理してもらうという契約をジャスラックと結んでいました。男性は平成27年から2年余りの間、番組で自分の曲を合計1900回余り放送したと嘘の申請をして、ジャスラックから7400万円余りの使用料を不正に受け取っていたと見られるということです。ジャスラックは音響会社に対して5500万円余りの賠償を求める訴えを東京地方裁判所に起こし、こうしたケースで訴えを起こすのは初めてだということです。
おお。
俗に言う包括契約ってやつ。
うんうんうん。
だと、まあ、こういうことはないんですけど。
ああ、一回一回ってやつね。
そう、単発単発だと一回いくらなんですよね。
まあ、だって、そんなにね、他で使われることがなければ、
うん、
それは確かに一発一発の契約になっちゃうか。
で、さらに、
うん、
その、放送局が全国だと高くなるんですよ。
おお。
全国放送の場合は、5分までで6万4千なんだって。
はあ。
何回でもね。
じゃあ、まあ、情報テレビだからさ。
そうそう。
毎日だし、全国だし、うん、積み上がっちゃうんだ。
コーナーの切り替わりとかにかかる曲あるじゃないですか。
あれ確かにあれ誰が作曲したかはわからないよね。
でも一応著作権は絶対あるわけです
よ。ああ、それはだからこの人もさ、
うん、
本当に使えばよかったのにね。
あ、そうだよね、ちゃんと。
つまり、別に、なんていうの、音響を自分で変えれるわけだから、
うんうんうんうん、
そこまで下手くそじゃなければ、
うん、
できるはずですけどね。
まあ、同じような番組のディレクターとかがうんと言わなければ。
まあ、だから、そん、でもさ、切り替えのやつとか、もう正直何でもいいと思うんだけどね。まあ、あえて変える理由がないか、そういう意味言われてみるとね。
そうだよね。うん。うん、まあ、おなじみの曲っていうのがあるじゃないですか、やっぱり。
斬新なの作ってきました、みたいな。なんだこれは、キャリーパミパムみたいだな、みたいな。
ああ
そういう。どこに何、 サビがあるのかわからない曲だな、みたいな。
ああ。これが第7世代か、みたいなね。
そうそう。
うん。てか、むしろでもそうなったとしたら、もしその自分の曲が受け入れられたとしても、その場合は多分包括契約になるからね。
確かに。うん、なんで一回一回払ってんだよ。毎日なのに。
お前、月金の帯で何百回かけるつもりだ、みたいな話になるじゃないですか。それは無理ですよね。
そうだよね、うん。ありえない契約なわけだ、これは。
そうだ。この人の申請自体がちょっと無理筋なんですよね。
だから同じ曲だからバレんだよね。
あ、そうかそうか。
微妙にもう日替わりなんだと。日替わりならそれは一発契約だからさ。
そうだね。
ね、一本一本で。弾き語ればいいんだよ、毎日。
そうだそうだ。
確実に、ああ、毎日違うね、と。
演奏料も入るからね。ちょっと毎回ミスるんだよね。
わかりやす
い。タレコミいただきました。ジミーさん、ケンタンさん、パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月21日、中京テレビニュース。愛知、市議会議員14人が旅館で宴会、
うん。
新型コロナウイルスの感染拡大で政府が5人以上の会食を控えるように呼びかけている中、今月18日、愛知県西尾市の市議会議員14人が宴会を開いていたことが分かりました。参加した議員によると、宴会は18日の午後5時半頃から2時間余り、市議会議員が経営する市内の旅館で開かれ、自民系の議員を中心に14人が参加していました。会場には女性コンパニオンも3人同席、間隔を空けるなどの対策は取られていたということです。これね、別の報道によると、
はい、
出席した議員は取材に対し、忘年会ではありません。議会の定例会が終わったんで、それの反省会ということで、と答えたと。さらにこの宴会は年内で4回目。3月、6月、9月にも宴会が行われ、その度にコンパニオンを呼んでいた。これを受けて辞任する方針を決めた小林会長は、22日の会見では責任を取る姿勢として会派の会長と幹事長が役職を辞任する方針を示した。また、コンパニオンなどの費用については、政務活動費とは一切別とし、コンパニオンを呼んだのは感染防止対策だったと話している。議員が立ったり座ったりするのは感染しやすいのではないかということで、席を立たずにコンパニオンにビールや焼酎を運んでもらうことで、以前のようにマスクなしではなく、議員がコロナにならないようにという配慮だったと語っていると。いうことですね。
いや、そこはあれだよね。
はい。
あの、ペッパーなら OK だよね。媒介するものはさ、機械じゃないと。
そうだよ。ペッパーにキャタピラーをつけてね。
お、ならまだわかる、この言い訳も。
そうですよ。最近あの、寿司屋とかで導入している配膳ロボットでもいいですけど。それぐらいハイテクにやってほしいですよね。
ダメじゃん、人が間に入ったらっていう。すごいですね、これ。
もしかしたらわかんないですけどね。コンパニオンさ、防護服に身をまとい。
確かにね。
ガスマスクをつけていたかもしれない。
どういうコンパニオンかは確かに書いてないから。
書いてないですか。
ああ、そうかそうか。うん、
完全防護対策済みコンパニオンだった可能性はなくもないです、
ね。そうね、
うん。白いタイベックを着てね。
コンパニオンロボかもしれないけどね。
ああ、そうね。うん、
いやー、これはいいですね、これ言い訳。
いいですよね。だから、ちゃんと言い訳として通用するものにしておいてほしかったわけですよ。ロボでも、防護服でもいいですけど。
うん、そうだよね、うん。
その口から出まかせみたいのはちょっとまずいですよ。
その、まあ、のね、その、なんですかね、反省会だったらいいのかっていうのも
さ。ああ。そう。
反省会にコンパニオンはどういう役割を果たすんだろうっていうね。
ああ。進行役じゃないですか。
女王様なんじゃないの？反省を促す。それぐらいしないと反省しないんですよ、奴らはっていう会長の思い。
なるほど、無知をフリフリね。
そうそうそうそう、そう、うん。
反省してるのかいっていう感じで。
だったらちょっと納得するんだよね。
そう、手袋もつけてるからね。
うん。
うん。黒光りするレイデックス製ですけども。
おお、いいと思いますよ。
いいと思いますよ。はい。なぜか女王様が乾杯してくれるっていう。
うん、
上手に反省できたら乾杯ですよね。
そうですね、うん、そしたらまあまあね、しょうがないと、うん、もうなんか映ってもしょうがないじゃないかみたいな、ね、反省したんだしっていう、
したんだし、まあ、問題はこれが大真面目だったことですよね。
困ったもんですね。
はい。12月22日、西日本新聞、二重戸籍がバレる、
うん、
二つの戸籍を利用して生活保護費を不正受給したとして詐欺の罪に問われた男61歳に対し、熊本地裁は21日、懲役3年、執行猶予5年の判決を言い渡しました。被告の男は、木村健二と名乗っていた熊本市の運送会社の従業員で、法廷で以前逮捕された時に記憶喪失で本名が答えられなかったため、思いついた木村健二と名乗った。その後、勝手に木村の戸籍ができていたと主張しています。被告は1986年、熊本県内での強盗致傷事件で逮捕・起訴され、当時、一貫して木村と名乗り、戸籍を含めて身元を確認できるものはなかったということです。弁護士が裁判後に新たな戸籍を作る集積許可を家庭裁判所に申し立てていました。記憶喪失の真偽は不明ですが、逮捕後の供述や証言に信用性があると判断されて、88年4月に木村の戸籍を取得。98年頃、本名を思い出しましたが、役所で話せば自分の前科にも言及しなければならなくなるとして申し出なかったと説明しています。それから20年余り、大の猫好きで、殺処分されてしまう野良猫を救いたいと思い飼い始めたと述べた被告は、自宅マンションで約30匹を飼っていました。飼い猫の数と世話代は増え続け、本名で2011年から生活保護を受給。15年12月頃からは、木村として運送会社で働き始めたにもかかわらず、熊本市に給与収入を届け出ず、約3年半にわたって保護費約423万円を不正に受給し続けました。猫と自分の生活を維持できなかったと述べています。昨年7月、県内のショッピングセンターでキャットフードなどを万引きした疑いで逮捕。逮捕時、本名を名乗りましたが、木村名義の運転免許証と本名の住民基本台帳カードを所持していて、二重戸籍とともに不正受給が明るみに出ました。裁判の最後、被告はお騒がせしましたと頭を下げたということです。
すごいなんか複雑なことになってます、
ね。これこんがらがりますよね。
結局お前は誰なんだって。高橋ですって。
ああ。
誰だよみたいな。
その思い出した方の本名の話が一個もないんですよ、この報道の中で。だからまあ、仮称木村ですよね。
うん、
木村かっこ仮として話が進んでるんですけど、木村じゃないんですよ。
これって、できちゃうんですね。
そう、だ途中で思い出したっていうことですからね。
思い出したって、何がきっかけだったんだろうね。
ね。
多分ね、なんか、子猫にニャーって言われて思い出したんじゃないですか。引っかかれたりして。幼少の頃のなんか猫に噛まれた記憶が思い出されて。
ああ。同時に俺は猫好きだったっていう感じでね。
猫を保護することにしてしまったのかな。
で、それで真面目にやってくれればよかったんですけどね。
まあ、比較的真面目なのは、その、生活保護を二つ受けてるんじゃなくて、一個は働いてるんだよね。一つ一人は。それではちょっと足りないのでっていう、
ね。そうね。うん。名前が二つあるとこういうことができるってことですよね。
多分猫の保護は、
うん、
他にお任せして、そのボランティアとして活動した方がよかったよね。
ああ、そうね。
保護をする団体で無償で働くとかさ。
ああ、はいはいはい。
あなたが飼うからこういうことになるんですよ
ってなる。完全にこれ多頭飼育の崩壊だもんね。
そんなことなければこうならなかったのに。
ねえ。30匹いたら人間何人分ぐらいの食事にはなりますからね。
ああ、そうだよね。
うん。
まあだから別にそのね、志としては結構高いんですけどね、この人もね。
ね。
うん。まあ確かに二人も働くことはできないから。
あ、そうですよ。
フルに俺は働くけどと。もう一方は、まあちょっとこういうね、別の手段でお金をもらいましたと。
そうね。シャドウとしてね。
まあ殺処分を救ったということもあるしね。
ああ、そうね。
まあもしかしたらそこはちょっと考慮されるかもしれないですけど。
お前の猫を木村ってことにしてってい
う。さらに別人格みたいになっちゃって大変なことになりますね。そうするとね。
木村、高橋、斎藤、佐藤っていう感じで猫は名付けていくっていう。
だ今回捕まったじゃないですか。
はい。
もう一回記憶を失うべきだよね。3人になれるから、そうすると。
そうだそうだ。12月22日、NHK ニュース。酒飲み運転で教諭を処分。島根県教育委員会は、日本酒を一升飲んで車を運転したとして、罰金30万円の略式命令を受けた小学校の男性教諭58歳を停職3ヶ月の懲戒処分にしました。 この教諭は11月8日に自宅で日本酒を一升飲んだ後、車を運転し自宅に戻ったところで警察官から職務質問を受けて、基準値を超えるアルコールが検出されたということです。教諭は12月7日、道路交通法違反の罪で略式起訴されて、裁判所から罰金30万円の略式命令を受け、教諭は21日付で辞職したということです。また、管理責任があったとして男性教諭が勤めていた小学校の校長を文章による訓告、教頭は口頭での訓告としたということです。普通に酒豪すぎるっていう。
飲むだけで大変だよっていう。
1.8 リットルですからね。飲み干した後、まあ、車を運転して帰ろうっていう気になるぐらいの酒豪ではある。
すごいよね。だから、その、ちょっと血中アルコール濃度は今回基準を超えたけども、
はい。
結構ギリだったかもしれないよね。
そうだね。
もうあとちょっと待ってれば下がったかもしれないぐらいかもしれない。
下がったかもしれない。そして波外れて膀胱がでかいっていう。
そうかもしれないよ、これ。
タプタプですよ。
だからちょっとこう、まあ、基準って人によるじゃないですか、確かに。
うん、もちろん。
処理能力によるから。
はい。
で、もしかしたらこの人大丈夫だったのかもしれないよね。
そうね。
少なくとも、ビールとかだったら多分大丈夫なんじゃないですか。そうすると、逆に言うと。
よくほら、ヨーロッパとかだとビール一杯ぐらいは飲酒運転にならない。
あ、そうそうそうそう。
ぐらいの処理能力の差はあるわけですよね、人によって。うん、
だから、この人基準で言ってたんだけど、今回はさすがにこれは多かったってことなん
ですね。そうですね。いつもは2号ぐらいだったらいけるんだけどっていう感じの。
もしくは肝機能がちょっと低下してし始めた。
俺も年だなっていう感じで。
そうそうそうそう。こんなので引っかかるとはと。
ああ、反省してないよね。
してない。
またこの、上司が責任取らされてるのが面白いですよね、やっぱね。
そんだけ飲むやつだったら分かってただろうって感じ
で、ね。そうね。
確かにと。
飲ませすぎだろうって感じで。まあ、こんだけ飲めてるってことは普段から相当飲んでるわけですよね。
いやだから、普段飲んでるよね。
うん。
おそらく。
それを知ってるだろ、校長はと。
そうそうそう。
タレコミいただきました。ジミーさん、パンヘッドさん、トッキーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月23日、読売新聞。高校生の自転車の鍵抜いて捨てる。
うん。
京都府警福知山署は22日、JR 福知山駅の駐輪場に止めてあった自転車の鍵を抜いて捨てたとして、京都府の男36歳を器物損壊容疑で書類送検しました。
うん。
発表によると男は今年2月3日、無施錠で駐輪していた女子高校生2人の自転車2台の鍵をかけて走行できないようにした疑いです。
うん。
調べに対し男は、鍵をかけないままなのはマナーが悪い、などと話しているということです。抜いた鍵は駐輪場付近の側溝に捨てた後に、署が自転車38台分の鍵を見つけていたということです。
マナ
ー意味わかんないよね、これね。
それをさ、取って捨てたらさ、動かなくなるから、もっとマナー違反ですよね。
ああ、そうですよね。
邪魔な放置自転車になっちゃうんだから。マナーではないよね。だから、こういうことになっちゃうよっていう、防犯意識を高めるって意味では、ね、なんか主張できますけど。
そうね。
マナーではない。
で、かけっぱなしにしていくと、鍵かけて捨てちゃう妖怪ですよね。
そうそう、うん。
そういう啓蒙の意味を持ってる妖怪ですよ。
まあ、確かにそれ事実なんですけど、うん、なんだろうね、その、警告があってもいいよね。
ああ、そうね。次はないぞと。
そう、なんか、今回はここに置いてあるみたいな。
ああ。
例えば。なんでなのかわかんないけど、マナーってよくわかんないな。
マナーではないよね。自分の防犯のためにやるもんですから。
誰に対して
他人に迷惑かけないもんね。
いや、うん、だから心配になっちゃうじゃないか、こうやってと。
ああ、俺を心配させるなってことですよね。うん、
意味がわかんないな。
何様のつもりだって感じですよね。
まあ、逆に言うと、その、お前みたいなやつがいなければこれでよかったってことですからね。
あ、そうだね。
あんまり盗みもない平和な街なんですよ、そう本来は。
鍵開けたまま出かけられる街だったんですけどね。
そうそうそう。
お前がいたばっかりにっていう。
そうそう。
混乱の渦に巻き込まれましたっていう。
そういうことだよ、ね。
っていうのが残り38人いるってことですよね。
困ったな。結構探しましたね。
だって速攻見たら鍵ジャラジャラあるんだもんっていう。うん。
一歩進めてさ、ダイヤル錠も 一個しかずらしてないやつはダメだって言ってほしい。
全部開けていくっていうね。
開けていって、ほら見ろ、開いちゃったじゃないか。マナー違反ではないけど、危機意識を高めるって意味では正しい、
ね。そうね。啓発運動としてね。
そう。
うん。でも逮捕ですけどっていう。
警察と一緒にやるべきでしたよね、これはね。
あ、そう。警察を巻き込んでね。
うん。
うん。12月23日、読売新聞。ロシア、2ヶ月飲酒を控えろ。
うん。
ロシア政府が新型コロナウイルスの国産ワクチン、スプートニク V の接種にあたり、2ヶ月は飲酒を控えてと呼びかけたところ、国民の反発を招いています。
うん。
当局は近く接種対象を高齢者らに広げる予定で、一杯なら問題ない、などと火消しに追われています。物議を醸したのは、国内で接種が始まる前日の4日、新型コロナ対策担当の副首相が記者会見で、接種後42日間は飲酒制限をと求めたのがきっかけで、8日には保健当局の高官が、接種前2週間も禁酒すべきだと発言し、国民の間では約2ヶ月間の飲酒自粛を迫られるとの受け止めが広がりました。
うん、
スプートニク V は21日間空けて2度接種します。抗体ができる時間を考慮して飲酒を控えて効果を高める意図があると見られています。しかし SNS などでは科学的根拠に乏しい、それなら接種は無理だ、飲まない方が不健康になりそうだ、などの声が相次ぎました。タス通信によると、スプートニク V を開発した国立研究所の所長は、ロシアで年越しに飲むことが多いシャンパン一杯は接種の害にはならないと訴えました。当局者は適量の飲酒を容認するなど軌道修正を図っているということです。
それに押されてさ、変えちゃっていいんですか、その基準を、っていう気がするんだけど。
まあその実際問題、アルコールがどれだけ効果を薄めるのかっていう根拠が示されてないんであれですけど、そんなこと言ったら日本だって大変ですもんね。
うん、
だからロシアがすんごい飲むからっていうことなのかもしれないですけど。
まあでもその、何ですか、逆に言うと、
うん、
効果がわかんないからやめとこうよなわけじゃん、そう。
ああ。
薄める、どうなってるのか、害がないと言い切れないので、
うんうんうん、
まあ、だったら飲むのはやめようよって言ったら大変なことになっちゃったと。
そう、だからその場合は本当に択一になっちゃうわけですよ。
ああ。
ワクチン受けるか、ウォッカをやめるかっていう。
誰も打たないみたいな。ウォッカを俺は打つみたいな。
ああ。そんなさ、トランプじゃないんだからさ、消毒液注射レベルですよね、それはね。
だけど逆に言うとさ、適量とか言っちゃったけどさ、
うん、
ロシアの適量がどれだけかっていうのも怖いですけどね。
だからこの研究所の偉い人はシャンパン一杯は OK だと。
あ、そんなのじゃ止まんないでしょうね、
ロシア人にそれで冬を越せっていうのは無理ですよね。
うん、うん、そうそうそう。
ビールが水だってんだったらシャンパンはお湯だっていうレベルですもんね。
ちょっとだからなんですか、ウォッカにすると何杯みたいな。
ああ、そうね。
そういう表現じゃないと。
うちのグラスは30センチあるけどっていう感じの。
まあいいんじゃないですか、大丈夫だよ。もともと慣れてるから。飲んでも。
張り込みいただきました。あつし野島さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月23日、朝日新聞。偽の切符使用。偽の青春18切符で電車に乗ったなどとして、警視庁丸の内署が、国土交通省の鉄道局鉄道事業課の課長補佐の容疑者49歳を、偽造有価証券行使と詐欺の疑いで逮捕していたことが22日、捜査関係者への取材で分かりました。調べに対し容疑を認めていて、切符は自分で偽造した。小遣いが少ないため、電車代を浮かそうと思った、などと供述しているということです。容疑者は18日の午後に JR 東日本の電車を利用した際に偽造した青春18切符を使用。首都圏を走る京浜東北線で石川町駅から東京駅まで電車に乗り、運賃570円を詐取した疑いがあります。東京駅の改札を出る際にビニールケース入りの切符を駅員に見せたところ偽造と見抜かれたということです。
へぇー。さすが駅員。
駅員対国交省ですよ。現場かかったね。うん。
わかる。多いんじゃない？偽造が。
ああ、青春18切符はね、お得ですから。
だし、紙なわけでしょ、だって。
ああ、そうだね。
見せるタイプでしょ、今時。
IC カードじゃないからね。
これは一番リスク高いよね、確かに。多分もう本当に、なんですか、全国の JR に対して、あれがあるんじゃないですか、
うん、
注意喚起みたいのが。
ああ、出回りやすいよと。
俺は気をつけろよと。
ああ、そうね、なんか500ウォン効果がすごく見つかりやすいみたいな話があるじゃないですか。
それと近いんじゃないですかね。
近いんでしょうかね。まあ、こっちはわざとですからね。
もうなんか、青春時代っぽくない ないやつは怪しいと思えと。子供ならね、もう使っててもおかしくないけど、そうじゃなかったらまず怪しめと。
いやいやいやいやいや、私はもうこのバーコードだけど元、まだまだ青春なんですよという49歳ですよ。
そういう、まあ、人もいると思いますけども。
職も辞したと。これから青春を、第二の青春を楽しむんですよっていう人もいるわけですよ。
そうね。はい、まあ。それはいてもおかしくないけども。
おかしくはないんですけどね。
やっぱりちょっと気をつけな、気をつけたくはなるよね。
そうね。うん、まあ、青春18切符自体はそんな数たくさん出るわけじゃないから、まあ、じっくり見ますよね、やっぱね。
うん。
うん。
なんかあれなのかな、その、まあ、あんま何が書いてあるか、実物を見たことがないので、わかんない。うんうん、なんか、もうちょっとさ、対策を講じた方がいいんじゃないかな。
ねだからその、スイカに内蔵するみたいなことはできないのかね。
普通に考えるとそうだよね。
ね特別な割引の ID がついてるモバイルスイカ的な扱いができればいいんですけどね。いや、
それはですね、多分、青春っぽくないからダメなんです。自動改札がないような、無人駅とかにも俺は行きたいんだよ。青春を謳歌してるぜっていう。それやっぱりちょっと印象がちょっと変わっちゃうもん。
特に、ピンポンみたいなやつは。特に第二の青春を味わおうとしてる人にはね。うん。昔はこんなんじゃなかったじゃないかと。
そうそう。
駅員さんもぎってくれよと。
そう。そういう根強い、やっぱり人気じゃない、需要があるんですよ、多分そういうのね。
タレコミいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月23日、読売新聞。陸上自衛隊3ヶ月無断欠勤。
おぉ。
約3ヶ月無断欠勤するなどしたとして、陸上自衛隊福島駐屯地は21日、男性陸士長25歳を懲戒免職処分にしたと発表しました。陸士長は今年、駐屯地の柵を乗り越える不正な外出と侵入を計7回行って、市外の友人宅で過ごしていました。9月6日の夜の外出後に友人宅で寝過ごして、翌朝戻れず、発覚を恐れて今月4日まで無断欠勤していました。転校時に不在に気づきながら捜索を怠った50代の男性一等陸佐も減給6分の1、1ヶ月の懲戒処分を受けたということです。常習ですね。しょっちゅう抜け出しては友達ん家で飲んでたみたいな感じの。
なるほどね。
でもギリ戻れてたんですよ。
なるほど。
それを計7回やってたんですけど、8回目は寝過ごしたんですよね。やっちまったって感じで。
いやー、でもまあ一つは、
うん、
そんなに手薄な警備でいいのかっていうことですよね。
ああ、そうね。
結構誰でも出入り自由なんだっていう。
まあ軍だったら、柵越えは基本的に死刑になってもおかしくないっていうレベルですからね。
外からも入り放題ですよね、これ。逆に言うと。
そうだよね。出たり入ったりしてるわけですから。
そうそう。そのうちだからあれじゃない?もう、しょうがないなと思って、うん、こいつ寝過ごすなと思って、友達が代わりに入ってくれるとか、ね。転校所はいる。
いる。その大学生じゃねえんだからっていうさ。
もう毎日人違うみたいな。なんか舞台実は全員人違うみたいな。
入れ替わってる。
なんだこの外人舞台になってるといつも。要人を雇った覚えはないみたいな、
ね。それに気づかない陸士長はダメですよね。
いや、強くなってるからいいや、みたいな。ああ、傭兵部隊みたいな。元 SAS よしみたいな。
むしろよしっていう。
なんか強くなってんな、最近っていう。
うん。スパイじゃなければいいね。うん。タレコミいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月25日、読売新聞。コロナ禍での全校集会に激高。鳥取県教育委員会は24日、新型コロナウイルスの感染拡大を理由に全校集会の開催に反対して、激高して学校のガラスを割ったとして、私立中学校の男性教諭44歳を戒告の懲戒処分にしました。発表によると、教諭は7月31日の午前8時30分頃に、同中学校の玄関ドア横のガラスを右手で2度叩いて割った疑いです。この日は、同40分から体育館で夏休み前の全校集会が行われることになっていましたが、職員室で教諭はコロナなのに人が集まるのはどうかと主張。教頭が感染防止策として換気や生徒間の距離を十分取ることなどを伝えたところ、休暇を取ると言い残して玄関に向かいました。教頭が呼び止めて出席を促すと怒り出してガラスを突き破ったということです。この際、教諭は右腕に12針縫う怪我を負い、学校の119番で救急搬送されました。県教育委員会は信用失墜行為に当たると判断。 教諭は迷惑をかけて申し訳なかったと反省しているということです。
まあ、わかりますよね。その、感染したら困るじゃないかと。
危ないじゃないかと。
って言ってたのに、一番感染リスクの高い病院に行ってしまったってことですよね。
そうね。7月、8月の切り替わりぐらいの時期のことですから、まだまだちょっとギリギリ感染爆発ではないと。
だけど、その、休むっていうのはなんかさ、本当に出たくなかったんだなっていうことですよね。
まあリスクが高いぞと。
うん、まあだったら別に確か休むはいい、もう個人のね、あの、あれとしていいのかもしれないけど、窓ガラス割っちゃうな、ちょっとね。
まあ、こんなとこにいられるかと。
換気が悪いじゃないかと。玄関の換気が悪いって。
窓ガラスを壊して回るっていうね。そう、うん。まあまあまあ、その方が理にはかなってるかもしれないね。
いや、わかんないよ。
お前らがやるって言うんだったらこうだぞってことですよね。
そうそう、う
ん。体育館のあの2階のめんどくさいところもガラス割られるわけですよね。
うん、これはどうなってんだ、このなんかスライドの窓はみたいなやつだね。
そうですよ。半分しか開かないじゃないかと。
それを叩き割っていくってはどうですかね。それならいいよ ね。
お前らがやるってんだったらこれぐらい換気をしろって話ですよね。
どういうことなのかな。
だっていつも体育館に集まってるんだったらさ、間隔を空けたところで全員入りきらないですよ。
だから、何なんですかね。そんなに人がいないいないのかな。
ああ、まあ、鳥取ですから、その人口密度としてはね。
ああ。
うん。ギリ入ったのかもしれない、
ね。それを誰かポロって言って怒ったんじゃないの、なんか、バカにするじゃねえみたいな。
どっちに怒ってんだって話ですよ。オラガ村はしっかりしてるぞっていう。
都内から着任した先生が、ちょっとこう、皮肉めいてね。鳥取の人口密度知ってますかみたいに言っちゃったんじゃないの。
2メートル開けても全員入れるんですよと。
そう。ガチンときたんじゃん。
さて、それでは不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは解決。1月4日、静岡県。12月15日に配信した女性及び児童に対する付きまとい事案は、署の活動により行為者を特定して指導を警告しました。12月14日、午後3時30分頃に、路上で歩いて帰宅途中。緊張の時間ですなどとつぶやいている男につきまとわれたというものです。アディショナルタイムって感じのね。一点ビハインドで迎えたっていう感じの。ここは守備をしっかりしておきたいですねっていう時間帯ですよね。
それすごいな。
アディショナルタイムなんと3分ありますからっていう感じの。
大変だってことですよ。
守りきりたいですね、この1点差っていう感じのね。
実況とセットで来るべきだよね。
ああ、そうだね。
解説の人がいるのかな、そうすると。やっぱり。
そして、意味不明限度計。12月24日、大阪、午後4時10分頃。自転車で通行中の児童がすれ違いざまに、両手でピースサインをした男から、イエーイと声をかけられる事案が発生しました。
あ、
男は40歳ぐらい白髪混じりだったと。
それ自体は、まあ、いいと思いますけどね。
まあ、浮かれたんでしょうね。クリスマスイブだし。
なんですかね。これは、空気を読んでいない罪だよね。
ああ。
まあ、盛り上がってるんだったら街がさ。
うん。
まああってもよかったんですけど、
はい、
ちょっと今回のクリスマスはそうじゃないぞみたいな。
あ、そうです。サイレントクリスマスでお願いしますと。
言ってたんだけどね。ちょっとそこが違ったのかな。
ね、うん、12月24日、大阪、午後9時20分頃、徒歩で帰宅中の高校生が後ろから近づいてきた男に、手が寒いなどと声をかけられて、手を握られる事案が発生しました。
まあ。
こういうのは、まあ、女子高校生側から男子高校生を誘ってやるタイプの。
そうですね。
それだったら胸キュンなんですけどね。
逆はいかんよね。
逆にやっちゃうとね、しかも知らないし、お前っていうことですから。
ちょっとまあ、これは、なんですかね。まあ、ちょっとこう、そうね。手が寂しい。まあ、そうですね。なんかあれですよね。
はい。
どっかに手を突っ込めるところがあればいいんだけどね。
あ、そうね。
焼却炉とかさ、なんかそういう。目をつぶって。
ああ。12月24日、兵庫県、午前7時頃。自転車で信号待ちをしていた中学生に対して、いきなり左手首をつかみ、一緒にテニスしようやと声をかけられたということです。犯人は5、60代で、犬を連れていたということですね。
テニスは そこからどうテニスするんだろうっていう気になるとこですけど。
まあ、犬はボールを返してくれないんでしょうね。うん、キャッチはしてくれるかもしれないですけどね。打ち合いにならないからね。
ああ、それがちょっと、
はい。
ラケットも持ってないのにね。
続いて声かけ。12月22日、神奈川県、午後7時30分頃。外出中の女性が見知らぬ男に、鶴見に帰るとこなんだけど、足が綺麗な人を探しています。謝礼は払うから、などと声をかけられる事案が発生します。
よくわからないな
ぁ。まず鶴見があんまり関係ないんですよね。
その情報は何でいるんだろう。
まあ、この辺に住んでるものですよっていう意味なのかな。
ああ、怪しいもんじゃないよってこと。
どうやらこれ神奈川区で発生してるってことなんです。近いと。
あ、そうかそうかそうか。
で、地元の人間なんですけどっていうのを匂わせたわけですよね。
ああ、なるほど。
で、地元の足が綺麗な人を探していますっていう意味です。
ああ、なんとなく、なんか取材っぽいと。
タウン誌に載せるんですって感じのね。
そうね。
朝芸じゃないっていうね。
そうか。
12月23日、埼玉県、午後4時30分頃、高校生が男に、携帯電話好きなの？愛してるよ？などとしつこく声をかけられたとの情報が寄せられました。男は年齢60代ぐらい、白髪混じりの短髪、上下とも明るい色のジャージだったということです。
携帯電話好きなのって。
愛してるよと。
携帯電話を。わかんないよね。そういうおじいさんだってもう超、なんですか、テッキーな人かもしんないもんね。
ああ、そう、オタッキーだと
思う。もう、なんというか、なんかガジェットマニアかもしんないから。
そうね。
だったら、ちょっと、どうだと。
そんな携帯が好きなお前を愛してるぞと。
そう。
うん。
もしくは、まあ、ものすごい昔のその携帯の開発者かもしれない。
あ、そうか。
そんなに愛してくれてんの？
まだ使ってくれてるの？二つ折りようと。
そう。
12月24日、鹿児島県、午後4時頃。小学生6人が公園で遊んでいたところ、見知らぬ男から、覚えてる？何年生？サンタさんが来るから早く帰れよ。などと声をかけられました。
伝えたいメッセージが何だかわからないんですけどね。
まあ、要約すると早く家に帰れなんですよね。
そこ自体はまあ正しいんだけどね。
まあまあまあ、この時期の午後4時ですからそろそろ暗くなるぞと。
サンタのくだりはあんま関係ない気がするけどね。
まあ、サンタっていうインセンティブを出すことによって早く帰らせるっていう手法ですよね。
ああ、それは、何ですかね。年齢だいぶ低くないとダメですけどね。
まあ、小学生6人ですから。
ああ、まあ、いけるか。
早く帰らない悪い子のところには、サンタさん来ないぞと。
ああ、そういうことね。
はい。
おじさんが後でなんか持ってきてくれんのかなっていう振りなのかと思ってますけどね。
ああ、それやっちゃうとね、別の不審者になっちゃうんで。12月24日、静岡県、午後3時30分頃。女性が歩いて帰宅途中、男に、飼っていたペンギンを探してるんですけど、などと声をかけられて、付きまとわれたということです。
なんか昔ペンギンいたんだよな、こんなこと言ってる人。
なんか声かけにペンギンを、口実に使う人いますよね、たまにね。
いた。
うん。なんでしょう、キャッチーで捕まえやすいみたいな感じなんですかね。
可愛いと思ってくれるってこと？
いや、ほら、なんか、ペンギンって感じでさ。
ああ、そういうこと。
笑ってくれたらナンパの最初の一手が成功みたいな。
ああ、まあ、それだとすると、失敗しているってことだね。
そうだね。
そうか、ペンギンじゃダメなのかって言って、またちょっと変えてくるかもしれない。
次は正打ちで行ってみようか、みたいなね。
なんでお前は北極海とか南極にこだわるんだよ。違うだろう。
12月26日、愛知県、午後5時15分頃、男が児童に、ポルトガル語で、こっちにおいで、などと声をかけてきた、ということです。
なんでわかったんだろう？
男は外国人風だったということです。
受けた方もわかったんだ。
でしょうね。
すごいね、それは。
ベナーキウイですよね。
そんなの言われても普通わかんないでしょ。受けた人も何、あれなんじゃないの？その外国の人なんじゃないの？
あ、そうか。そうだよね。子供がとしか書いてないですけども、受け取った側もお父さんがポルトガル人みたいなことがありえますもんね。
まあ、地域によっては、ね、そういう人も多いから。ブラジルってことですよね、ポルトガルってことはね。
だから愛知ですからね。
あ、そうかそうか、多いよね。
じゃあこれを日本語で配信してるのが間違いだよね。
そうだよね。伝わんないだろうと。
そう。気をつけるべきは誰だって話ですから。
そうだよ、それは。 ポルトガル語で。
ポルトガル語を話す家族に向けてちゃんと届けるべきですよ。
そうだよね。
それがインターナショナライゼーションですよ。
ロベルト本郷と名乗る男がね。こっちおいでって言ってる可能性高いよね。
あれはね。うん。ポルトガル語喋るかもしれないけど、日本人なんで、ね、うん。日本人も気をつけた方がいいですよね。
そうだね。
はい。そして露出その他まとめて、12月24日東京都午前7時50分頃、路上で公然わいせつ事件が発生しました。男は年齢30代ぐらい、身長170センチぐらい、黒いコートに黒いズボン、マスクに三角帽子、サンタクロースが被っているような帽子を着用していたということです。
うん、
そして12月29日北海道午前0時7分頃、女性への公然わいせつ類似行為が発生しました。男は30代ぐらい小柄で薄ベージュ色のコートを開いて女性に身につけていた女性用下着を見せつけたということです。そして12月29日、広島県午前2時0分頃、国道を自動車で走行中、歩道を歩く長髪の男が走行車両に背を向けてスカートを巻き上げて尻を出してしゃがんだということです。そして12月31日、愛知県午後7時18分頃、女性への下半身露出事件が発生しました。男は帰宅途中の女性に下半身を見せつけたということです。これが出し納めです。明けて1月1日、愛知県、午前10時28分頃、路上で男性による下半身露出が発生しました。路上で男が下半身を出しているのが目撃されたということです。これが出し染めです。1月2日、神奈川県、午後4時頃、中年男性による下半身露出事件が発生したということです。1月3日、愛知県、午後5時頃、男が下半身を露出した状態で寝転んでいたとの事案が発生しました。不審者は男、170センチぐらい、痩せ型で赤いタオルを頭に巻いて、黒いネックウォーマー、長袖、黒いジャージズボンを着用していたということです。1月4日、埼玉県、午前8時40分頃、全裸の男が目撃されました。特徴は身長160センチメートルぐらい、体格は中肉で、黒いマスクを着用し自転車に乗っていたということです。そして1月5日、沖縄県、宮古島署は3日、下地島の海岸や路上で全裸になって徘徊していたとして、公然わいせつ容疑で京都府の男39歳を逮捕しました。誰かが見ているかもしれないところで全裸になると興奮するなどと供述していたということです。
すごい年末年始なんだな、これは。
ここで紹介しているのは3分の1にも満たないですからね。
すごいね、やっぱし。
年末年始も休みなく露出していましたね。
なんかこう、まあ、ってことは当然年をまたいだやつもいるわけだ。
そうですね。
うーん。
ゴン、チーンっていうやつがいたと思いますよ。
そうだよね、はい。カウントダウン露出がいたわけだ、多分、
ね。ちょっとずつ脱いだんでしょうね。
まあね、そういうちょっとこう、いつでも変わらずな人たちだからね。
そうね。まあ特筆するとしたら24日、12月24日の、サンタ帽を被って下半身を出していた男ね。
これはだから、なんですか、良くないサンタっていうのがいるって言うじゃないですか。
そう、バッドサンタね。
あっちなんだろう
ね。あっちですよね。うん、まあ下も帽子を被っていたんじゃないか疑惑がありますよね。そして29日に、ベージュのコートを開けて女性用下着を見せつける男。
うん、
まあ、これも非常に典型的でよろしいと、
うん、
はい、できればハイヒールだってほしかったですね。そして29日に自動車を運転している女性に向けてスカートを巻き上げて尻を出してしゃがむ男ね。まあこれは若干のぐその匂いがしなくもない。ただまあ歩道なんでね、
あ、
茂みに入ってほしかったですよね。
歩道はちょっとな、
ちょっとね、そんな船の上じゃないんだからっていう感じの。
できれば車道でやって引かれてもらいたいぐらいですけど、
ね、あ、ケツがえぐれてほしいですね。
そうですね。まあでもこれやっぱね、大変なね、なんかもうこう自粛モードでもね、ここは自粛はないのでね、はい、
そうですね。特にこの1月4日の男、全裸なのにマスクは着用していたっていうことで、
あ、
まあ分別がついてるんだかついてないんだかっていうね。
より心配になりますよね。
そうね。だからこの人は警察よりもコロナが怖いわけですよ。
クリアに判断して出してますからね。
そうです。優先順位があるだろうと。
これはまずいな。これの方が逆、もう、ある意味重症ですよね。
そうですね。まあこれからその、おそらく緊急事態ということになるので、うん、皆さん家から出なくなるとこいつらがどうなるのかと。 いうところが見ものだということですね。
そうですね。
はい。
う
ん、というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
ちょっと二重国籍に、国籍じゃない、二重戸籍。戸籍にして、うん、なんか受給してた人がいましたけど、
はい。
ああ、そんなできるんだってまず思ったのとですね。
そうだね。
まあ、結構いるんだろうなって思ったんですよね。
ああ。まあ、その戸籍がないみたいな不幸なこともありますけど、悪用してるやつもいるでしょうね。
うん。で、まあ、もうちょっとこのケースだと、もう少しなんか、スパイっぽくしてほしかったな。
ああ、そうね。
パスポートいっぱい複数持っててほしいんだよね。どうしても。
使い分けててほしいですよね、
うん。うん。せっかくなんだからさ。
うんうんうん、
同じ日本、まあ、国籍でし、だったとしても、
うん、
パスポート2、3個あるとちょっとこう気持ちが上がるじゃないですか、捜査員は。何使ってんだこれはみたいな。
調べる側としてもやっぱりね、
うん、
うん、そんな滅多にないだろうって話で。
でもそれを使って普通にレンタルビデオ屋の会員証とか作ってるっていう。わ、もうこれブラックリスト乗ってるからこっちで作るよみたいな。
そうね。せめてそれはそう、飛ばし携帯を作るとかじゃないんだっていうさ。
すっげえローカルっていう。
スタイのカード作ってましたみたいな話ですよね。
そう、
うん、で踏み倒すんだろうね、それは、ね。
そうそうそう。ちっちゃいな、こいつっていう。
ターミネーター2を10年借りてるぞっていう感じの。うん。
いやちょっとそういうことに悪用してもらいたかった。ちっちゃい悪事にね。
そうね。そんな大それたことやってんのにっていうね。
ちょっと私思ったのは、先週出てきた、ものすごい図書館で本を借りまくる人いたじゃないですか。
あ、いましたね。
禁止されたじゃないですか。
はい、出入り禁止ですよ。
戸籍をもう一個作って挑戦してもらいたい。書類上別人であるっていう。
俺はあいつじゃないっていうことでね。
そうそうそ
う。うん。いや、見た目どう見ても同じ人ですけどっていう。
そしてやり口一緒じゃないかっていう、ね。
そうですよ。相変わらず陛下図書を借りまくるっていう。やり口同じだったらちょっと考えた方がいいんじゃないのっていう。手間考えたらお前元取れなすぎだろって話ですもんね。
どこまで嫌がらせしたいんだろうってなります、
ね、そこまでしてですもんね。
何かに取り憑かれているとしか思えないですけどね。
というわけで、ここまでのお相手はケイト、
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。